とそうですね、私自身の自己紹介は結婚をしてまして、主人と今は2人暮らしでね、お姑様もいたんですけど2人とも亡くなってしまいましたし、子供は今東京で1人でいますのでね、2人きりでなんか気楽にね、遊び友達みたいな感覚で一緒に暮らしてますね。長いこと夫婦やってますけどもね、夫婦って結局は友達みたいなもんなのかなって思ってね、よくわかんないけどもありがたい存在じゃないでしょうかね、お互いにね。自分自身も役に立ちたいし、頼りにしているしっていうようなそんな感じですよね。でうちの職業が旅館業でね、で昔は結構ね忙しかったですね、いわゆるバブルが弾けたって言われた後ですよね、ようやくなんていうか一般庶民は昔よりはいい暮らしができるようになったんですよね。よくわかりませんけどね、バブル時代は何にもいいことなかったけども、世の中の動きってだんだんに浸透してくるからね、その後は結構ねみんな外食をするとかそういう割と自由にお金を使える余裕があったんじゃないかと思うんですけどもね、私が結婚した頃はちょうどそのくらいで、もう商売もすごく忙しくなってね、本当に睡眠時間も少ないし休みもほとんどないしって感じでね、でなかなか旅館の商売っていうのはものすごくいろいろ費用がかかるから、お金が入れば入っただけいろんな修繕とかね、あと備品を買うとか、あとはどうしても集中的にお客さんが来てくださるから、建物も本当広く部屋数も多くってことでね、建て増しをしたりしてね、忙しく働いても収入にはつながりませんでしたけれどもね、無我夢中でやってきて、でそういう時代が去って本当にみんなお金の余裕がない不景気時代に入ってね、どんどんどんどんうちも暇になりましてね、そうしたらその支払いが無理なんだけれども、世の中全部そういう時代だからっていうことで、その返済を期間を延ばして月々の返済額を減らすっていう、そういう方向性で今仕事をしてるんでね、昔忙しく働いてた時はね、たくさん返済してたんですよね。で今それができないんで返済額を減らしてもらってるんで、その実際に自分のところに回ってくるお金の額が同じなんですよね。もともとそんなね余裕があったわけじゃないんで、今もそうだし昔もそうだしね、だから、変なもんでね、今は仕事はそんなにしないけど普通に生きていれる。昔はもう普通の2倍くらい働いてたけどもね、でもどっちにしても贅沢をしたくたってその暇さえなかったからね、同じことですけれどもね、今は空き時間を利用して朗読やったりライブやったりってできるんでね、今は一番幸せな時期なのかもしれないですよね。あと朗読を始めたきっかけっ ていうのがね、もともと演劇をやりたいって思ってたんですね。ところが劇っていうのはだいたいみんなでやりますから、お客様の仕事っていうのは普通の人が休む時が仕事なんで、みんなで集まる時間になかなか行けないんですよね。それで演劇は無理って諦めて、でよくセリフの入る歌がありますのでね、そういう歌を歌うっていうのが楽しみだったんですね。で歌も歌えるしセリフもできるし、これは一石二鳥だなって思っててね。である日ふっと思ったのは、小説っていっぱいセリフが出てくるから、小説を朗読すればもっとたくさんセリフができるなって思ったんですよね。それで朗読をやろうって急に思い立ったわけなんですね。でもともと私は本を声を出して読むってことが好きでしてね、特に古典文学が好きだったんですね。で、高校生ぐらいの頃ですね、よく学校でもらった古典の本をね、声を出して読んで、とっても楽しかったなって思い出があるんですね。だからもしね、私が今の時代に高校生をやってたら、早速ね、そういうのを録音してボイスブログをやってたんだろうなって思うけど、私が高校生の頃にはまだそういうものはなくてね、録音するとしたらまあカセットはあったんでね、たまにはカセットに録音するとかそういうこともやろうと思えばできたし、でもあんまり一般的にはやらなかったですよね、そういうことって。やったとしても自分の自己満足で聞いてみるぐらいでね、発表するとか人に聞いてもらうとかそういうことはなかったですからね。だからまあ今はね、そういうことができるっていうのは本当に素晴らしいことですよね。で最初はだからセリフをやりたいってことでね始めて、で何を読もうかなって思って、なかなかそれが読みたいものが思いつかなかったんですけれどもね、それを偶然ね、NHK ラジオのラジオ深夜便っていうのでね、樋口一葉の13夜の朗読を聞いてね、で、あ、これがいいわって思ってね。なぜかっていうと、樋口一葉の場合字の文章が古文のようでね、でしかもセリフが多いってことで、これはぴったりだって思ってね。でそんなわけで樋口一葉をね専門に読むようなボイスブログも立ち上げてしまったというわけなんですね。でそうしましたらね、いろんな朗読をやっぱり興味を持ちましてね、それまで朗読を聞くっていうことにあんまり関心がなくってね、でも自分が始めたんでね、いろいろ聞くようになりましてね、それまで夏目漱石とか芥川龍之介とか全然興味がなくってね、坊ちゃんっていう作品だけはね、 NHK ラジオで朗読を聞いて、あ、面白いなって思った記憶があったくらいですよね。まあ、そんなことがあったんで自分もね、朗読で坊ちゃんは読んだんですけどもね。で今まで全く興味のなかった日本の近代文学もいろんな朗読で聞いて、だんだんと面白みが分かってきましてね。だから最初はセリフをやりたいって気持ちで始めた朗読ですけれども、字の文章を読むっていうのもね、ただ読むんじゃないってことも分かってきましてね。それまではね、セリフはいろいろね、その表現っていうものがあると思って、字の文章はまあただ読むだけっていう感覚だったけれどもね、やってみたら ただ字の文章を読むにもやっぱりその小説なりに雰囲気を出すっていうのが大事なことだなって思いましてね、いろんな文体があるのと同時にそれを表現する読み方の雰囲気っていうのも大事だなって思ってね、ただ意味が分かりさえすればいいもんじゃないなってことも思ったしね。で、自分では普通に日本語が分かっているからちゃんと読めると思ってても、読んで聞いてみると変な読み方いっぱいしてますしね、正しく読むっていうことが意外に難しいものだなってことも分かってきましたしね。で、最初読んだ時はまあそれなりに満足してて、でもずっと何年も何年も朗読してるのに特別進歩もないよなって思うけども、案外最初に読んだのを聞くととっても読み方がおかしいっていうか変だっていうかね、そういうのがわかるから、無意識のうちに進歩もあったんじゃないかなって思ってね。やっぱり続けるっていうのは何かいいことがあるなって思ってね。で、もともと読む時に突っかかったりっていう経験がなかったんですけれども、何十年もそういうことから離れてたせいか、最初朗読始めた頃はもう本当突っかかるは間違えるわで全然まともに読めませんでしたけどもね、それでもなんか続けているうちにだいぶね昔よりはちゃんと読めるようになりましたね。で、今ライブ朗読もやってるけどね、録音の場合は多少間違えてもね編集できるけど、ライブだとやっぱりちょっとでも間違えるとなんていうかこう気分がそがれるんですよね、あのお客の立場で聞いててすごく感じるけれどもね、やっぱりライブでは絶対間違えちゃいけないなってことを思うんですよね。かといって間違えちゃいけないと思いながら読んじゃますます全然ダメですしね、やっぱり練習して間違えるなんてことを心配しなくてもいいように練習しなきゃって思ってね。で、まあだいぶねなんとかライブ朗読もできるようにはなってきましたしね、案外やってみればできるんだなって思ってね、そんな感じで今いろいろやってます。またねトークもどんどん交えてね、その都度いろいろ思いついたことをお話したいと思っておりますのでね、今日はこの辺でお別れです。では次回からねまた当世書生語りを読みますのでよろしくお願いします。